皆さんこんにちは、ビーコムこと坂本慎太郎です。
皆さんこんにちは、馬淵真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、さすがにちょっと涼しくなりました、
うん、そうですね、秋らしく、ちょっとようやく
秋ないんじゃんみたいな
すっ飛んで冬に、ね、
いや、ただ関東圏だけかもしれませんけれども、うん、明日金曜日少し雨が降って、うん、週末ぐんと寒い冬になるみたいな、
ね、そうだな、
はい、だそうで、本当になんか体が追いつかないですよね。なんかびっくり
して、アパレル業界は全然冬服が売れんからまずいみたいな感じになっていて、僕も見方を変えようかなと思ってますけど、
アパレル推しですってもね、
そうそう、そろそろもうなんかやばい、月次もちょっとねやばくなってきてますからね、はい、
この間、まあ、お洋服売ってる店に行ったら、はい、空調を程よい感じにしてるところではなかなかちょっと買う気にならなくて、あ、ちょっとこのお店涼しいぞっていうところではなんか急に買いたくなってく
る。じゃあ何、冷房18度とかしたのか
な。かもしれないですね。
それいいね、それいいね、
うん、なんか意外と
めちゃめちゃ冷房
かけたり、ね、
そういうとこやってるとこって あるんじゃねえかな、ないのかな、
ね、なかなか、ね、脱炭素の中でね、ガンガン空調難しい、
空調やりにくい中だとは思うんですけれども、ちょっと購買意欲も食欲もね、暑すぎるともっとしてると湧かないっていうところあるんですけれども、はい、でまあ少し涼しくなったということで、鍋料理が美味しい季節になってきますよね。今年ズワイガニの漁獲量が増えて価格が下がりそうというニュースを見かけたんですけど、
あれってどっかの振りが取んねえからじゃないのかとか言って、適当なこと言ってるけど、
まあそういう話もあったりとか、あとロシア関連でちょっとそちらで、ね、需要が少なくなったからみたいなこともあり、輸入品はズワイガニそしてタラバガニともに例年より大幅に値を下げると予想もされていて、まあ、シャインマスカットのこともありますから、どの程度かはちょっと分か
んないですけども、なんか298円が398円になってるとか言って、は
い
は
い、400円切るんじゃない
か、どこ行ってもねえみたいな。だからそういう人はさ、はい、日経平均が2万円になるまでさ買わないのと一緒だから、買えねえからみたいな、
ちょっともうお見かけできないですよね。
お見かけできない値段なんですよ、
手に取れない、ね、はい、日が来ないんじゃないかという感じなんですが、ね、年末年始、まあ、年末商戦だとちょっとカニも高くなるじゃないですかね、うん、なのでそこの高値で考えると半額近くもあるんじゃないかな。
先に食べられですね、冷凍とかじゃないんだ、
もう勝手に
もう美味しいうちに食べますみたいな。いいなそれ、
でも食べたい時が食べ時ですからね、
そうですね、
という感じで、ちょっとね、鍋の美味しい季節、何鍋にしようかなとなった時に、ね、スーパーなんかで食材見ていたら意外とカニが、ね、うん、手が伸びやすい日が来たな、ね、みたいな感じで楽しみにして
ます。相場は闇鍋なんですけどね、
闇鍋
ニヤニヤしてると思ったら、
いや嫌みたいな。
いや本当に、でも 闇鍋のように、うん、闇鍋相場と捉えなくていいように、この番組で
かぶせてきたね、新井さんがかぶせてきたね、はい、頑張れよ、ちゃんと落とせよ、そこかぶすな、しっかり落とさないと始まんねえぞ。
リスナーの皆さんはしゃべくりカブカブを聞き、ね、お聞きになって、馬淵さん坂本さんのコーナーでしっかりと学んでいただきまして、闇鍋といか、ね、しなくてもいいように過ごしていただければなと思います。
わかんねえ、僕シャインマスカットなんでわかりませんぐらいしとけ、
そうですね、キラキラとね、もう、まあ、なので今年はシャインマスカットですとかカニとかちょっと美味しそうな話題がね、うん、いい話が続くなみたいな感じで、
秋なんでちょっと食べましょう、
社員なんで責任取れませんみたいな。
いろんな社員で攻めてきますね、本当に。そうラジオならではのね、言葉遊びが続いてますけど、
手がないから
、はい、はい、ということで、もし美味しいカニがこんな値段で見つかりましたよみたいなことがあったら教えてください、
ね、
ぜひ、はい、なかなか多分ないと思いますのでね、うん、はい、シャインマスカットのように、はい、ちょっとみんなで盛り上がっていきたいなと思います。着地できてないな、なんか浮き足だったまま、はい、本編に入っていこうと思います。
そのクリスマスで突入していただきたいですね。
はい、突入していきましょう。失礼しました。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬淵さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。 それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。東京株式市場では値上がり銘柄数が1200を超える全面高となり、日経平均株価は3日ぶりに大幅反発して引けました。前の日のアメリカ市場で長期金利の低下をきっかけにハイテク株を中心に買われたことで市場心理が改善、さらにドル円が1ドル151円台まで円安が進んだことも輸出セクターの買いにつながりました。日経平均が 23,500 円の節目を上抜けたことで一段と買いに弾みがついたようにも見えましたが、まだまだなんか安心しづらいのかなというふうに見ているんですけれども、お二人はどんなふうにご覧になっているでしょうか。そのあたりもお話しいただきます。
新井さんはあの3万1000ラインから1500円上がっても安心できんということなんですけど、
いろんな戦略がありますから、まあ、
そんな中でね、とりあえずね、
はい、
あれでしょ、あの3万1000円で買えてたらよかった戦略でしょ。
買えてない、そうならな戦略かもしれないですね。
まあそんな中でね、まあ、何で上がったかも大事なんですけども、はい、とりあえずこの1週目はね、非常に、いろんな、ね、指標も出てくるですね、週ですので、まあ振り変えていきたいと思います。本部さんお願いします。
はい、まずは雇用統計ですかね、うん、これがまあ思ったよりも悪い数字が出て、ちょっと週末っていう感じだったんですけど、これがむしろね、ちょっと好材料視されるというか、やっぱりかと、やっぱり利上げできませんよねみたいな風に判断されるっていう、なんかなんともなっていう感じなんですけど、
そうすると10年債のね米国も 4.5 とか、
ね、そうずっと下がってきたので 5% 迫ってたものが、
利上げ2回分やんっていう話ですよね。
なのでこれが今の株式市場の底堅さにはつながっています。なので雇用統計自体は予想が19万人だったものが結果は15万人とかなり悪かったんですけど、中を見ていくと賃金の上昇率、前年同月比で見ると 4% ぐらい伸びているので、うん、インフレ率上回ってるんですよね。
なるほど。
なのでウォールストリートジャーナルの記事では、うん、意外とこの雇用統計が映し出す驚異的アメリカ経済の強さみたいな記事がタイトルになってたんですけど、まあ、今回悪かった雇用統計の要因は自動車業界のストライキだと、うん、一方賃金は伸びてるじゃないかと、しかもインフレを上回ってるから、うん、皆さん思ってるよりもアメリカ経済やっぱり強いねみたいな論調の記事がありましたね。一方今週懸念材料もかなり報道されていて、クレジットカードローンの、まあ、延滞率がすごい高水準、2011年ぶりぐらいの高い水準で 7% ぐらい延滞している方が増えてきているので、これがもし若い層以外にも広がっていくと個人消費に影響が出るんじゃないか。だけどそれでも足元の個人消費強いよね、
強いねっていう、これクリスマス商戦どうなっちゃうんだみたいなね。
そうですよね。まあ、アメリカのね、高齢者の富裕層の方々のトータルの資産が一軒なんで、
一軒ってなんかもう桁が変わっちゃいましたよね。もうね、
FRB が出してきた数字なんです
よ。株高の影響ってすごいね。
そうですよね、うん、皆さん資産形成できてて、それがまあ一部ね、年末調整に向かうんじゃないかとも言われてますよね、うんうん、
すごいな。まあ実際ね、米国も、まあどうなんですかね、これが続くと、まあ、実際雇用統計があんまり良くなかったから、うん、まあ、結局リスク回避とあとはまあ利上げないわっていう形で、はい、まあ、結局金利下がったんですけど、これ一周するとまたこれリセッション金利が出てくんじゃねえのみたいなのがあって、原油とか75ドル台まで割れたもんね、うん、そう
ちょっと今ね低くなってきて、
だからそう考えてるともう一周したらうぜえなと思うんですけど、
ちょっとね時間が長すぎますよね、
うん、そう ただね、まあ、タームが短いのと、あとは、うん、2回も同じことやるのかっていうのと、もう業績いいからね、意外とそこはちょっとね、はい、うん、もう1回リセッション期限を去年みたいに織り込むと、ちょうど12月末で休んでやなみたいな、そうなんかもう地獄やったね去年、本当ね、それがちょっとあると嫌だなと思うけど、まあ1回やったらないっていうのがまあこのね基本なんで、うん、 かなか難しいよね、う
ん、あんな年越し嫌です。
カニとか食う気分なんないよね、本当に。
確かに。
そうそう、
だから12月の、ね、FOMC はもおそらく利上げがなしなので、うん、な今の雰囲気のままいきそうかなっていうことですけど、うん、何が起きるかわからないですよね。いや
来年利下げ織り込みすぎでしょ、急激に。
急激にね、全然思ってなかった人たち、うん、急にね、
そう考えるとリセッションも織り込んでるのかなってなったらもう下がんねえだろうと思うけどね。
確かにね、
なあ、そんな感じですね、はい、で日本も教えてください。
日本は、うん、意外にやっぱり円がね、円安が続いてますよね。
これさ、だって米国債がさ金利低下してんのになっていう話ですよね。そうなんですよ。
だからやっぱりもう多くの方々、うん、来年は円高だとかアメリカのピークアウト感があるから、うん、どちらかといえば円は円高になるっていう見通しなのに、うんうん、足元でまた150円台乗せてってるので、うん、ここはねちょっと警戒感というか為替介入もう一度発動かみたいな、はい、うん、そんな局面にはなってます。
いつもある催促、
催促されてね、
はい、そうそうそう、
だから金利と今ちょっと連動してないっていうかね、うん、アメリカの国債の動きとちょっと為替が乖離してますよね、うん、今ね、うん、で業績の動向なんですけども、うん、岡三証券さんが、うん、直近の集計をされていて、うん、トピックスの中で決算が出た後の企業の値動きを集計していただいています。はいはい、で決算が出た後に、うん、やっぱり、大きく悪かった企業、やっぱ下がってる企業やっぱ今年多いんだけれども、うん、いつもに例年に、比べてより下げてるみたいなんで、うん、決算動向で非常に値動きが荒い状況って結構確認できてますよね。うんうんうん、あと業績が良くても一瞬その日は上がっても続かない企業さんも意外と多くって、そこがちょっと私気になってる。
食品とは意外とそう
だったし、ね、ほんと伸びるんだけど、まあ、次の日はまた下がるみたいな。
何に引っ張られたんですかね。
まあ、日経平均はあると思う。だからその食品とかディフェンシブだから、うん、めちゃめちゃ日経平均上がった日だったら意外と弱かったりするから、なんだな、なんだなと思うことはありますけど ね、はい、なんだかなとね、はい、
あとまあグロース市場が少し持ち、まあね、先週2人とも、はい、新興市場の銘柄持ってきましたけど、うん、ちょっとだけ、まあ、グロース市場も復活してきてますけど、
止まったかな、どうかな、
ね、でもね、まだ
まだなんとも言えんですね、
うんうん、決算の後また下がる企業も結構多いの で、
そうです、ね、
まだまだ不透明感あるような動きですよね。
なんか難しいのが SNS とかを見ていると、うん、ここが待ってましたみたいな方の意見もあるじゃないですか、うんうんうん、この値段になったぞ、やった、うん、買いますぞみたいな買い増し論も増えてきて、なんかもう怖いなと思いながら見ているんですけど、まあ、はい、
そんなクロートフット発言をしたらあかんみたいなめっちゃ上からやんそれ。いや、なんかお前ら下手くそが買うから下がるやろみたいな。いや、
すごく旗から見ていて怖いというか、うん、自分だったら手を出せないよなって、うん、思うのですごい勇気がある。だけどそれがいいか悪いかは時間が経ってみないとわからないじゃないですか。確かに、ね、
手を出せないとこって実は儲かるんだぜ、はい、誰も買ってねえから。
そうなので、その勇気が私はなんか難しいだろうなと思いなが
ら。新井さんどこで勇気出して買うんですか。
でもよく勇気出してますね。
いろんな局面
で出さないでいいところで勇気出る。
どうでもいいところで勇気出すのが得意みたいな。よくわかんない。
多分先輩方から見たらそこみたいなところでやっていそうですね。
売りからね入ったりいろいろチャレンジされて、
意外と細かかったり、ね、数年前ね、
はい、初めてやったのが原油だったりね。
それもだいぶそうですよね、
はい、びっくりされたポイントでしたね、うん、はい、ということでいろんな楽しみ方はあるんですけれども、うん、はい、なかなか
決算がまだ中間地点というか、
は
い、全部ね、
まだ全部は明日、まあそうね、ぐらいピークなのかな、うん、明日来週、うん、そうですね、まあ、
それが出終わるとちょっと相場の方向性っていうかね、はい、
そうです
ね、見極められそうかな、
まあ、現状は、まあ、トヨタが情報修正しているので、うん、まあ、多分かなり余裕はあるんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
まあ、でもちらほらね、製造業も悪い企業もあったりとかしますけど、
そうそうそう、
まあ、でもトヨタの決算がやっぱりインパクトありましたよね。
そうですね、まあ、その辺はまた僕のところでお話しできればなと思っておるところですけど、
はい、うん、そしてこちらのコーナーの冒頭で私日経平均 23,500円と言ってしまいまして、 32,500 円の節目を上抜けたということで、うん、 いや、さすがに私も2万3500円だったら買い時と。
シャインマスカットやん、それ。
そうですね。はい、その寝頃来ちゃいました。寝頃感出ちゃいました。
希望が、
はい、希望が、
心の声、
はい。心の声がちょっと反映してしまいまして、失礼いたしました。日経平均は3万2500円の節目を上抜けて、一段と買いに弾みがついたように見えた、そんな1週間でございました。
あ、偉いな、これ。これ台本が間違ってるから、あ、いえいえ、って突っ込まないことが偉いな。
もう何のね、あの自然に希望を込めて読んでしまいました。
優しい人影がもうにじみ出しました。俺とか、いや、これさ、ちょっと台本間違ったんだけどさ、ふてくされたいなって、そういうキャラなんで、
はい、失礼いたしました。いい、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さあ、私なんかまだドキドキしちゃうと言ったんですけど、うん、もうドキドキしなくていいんですか。
え、なんであやさんノーポジだからノーポジでドキドキしない
、まあ、私の発言で汲み取るのやめていただきたいんですけど。
その発言ノーポジじゃないと発言にならねえだろう。
いや、とも限りませんよ。
お、そうなのか、はい、
もう常に持ってますから
なるほど意外と持ってる感が出てた今、どっちやんっていう。意外とポーカーフェイスで痛いよね、投資はね。まあ、患者を出すのは面白いんだけどね。うん、いや、まあ、うん、ポーカーフェイスはかっこいいし、馬淵さんとかあんまり出そうない。なんか自分ではドキドキしてんだけど、人前ではなんかしれっとしてそうな。
結構だと自分ではね、感情出てるつもりなんですけど、うん、すごい薄いねって言われる。
あ、そう。それ日常生活じゃないですか、それは。
日常生活も、そう、うん、なんか
ね。いや、でもそうではない
けど、ね。本当大丈夫、
うん、大丈夫。
薄いね、みたいな。
興味がある話題はめっちゃいい。
あ、わかりますか。
めっちゃ乗ってる。バレてるみた
いな。なんかちゃんと時勢が効いてそうですごく羨ましく、いつも拝見して。
投資になったらやっぱりね、いろいろへこむし、うん、自分を高く評価したりとか、逆に貶めたりとか、いろいろしちゃいますよね。
椅子の上であぐらかいて、こう、あの、
そんな
の
ない
よ。この野郎とか言ってんすか。
それ、見込みさんでしょ。
いやいや、僕もの上からね。
僕意外と普通にね、なんかやってますけど、ね。
なんと。
まあなんか、まあ。いや、それ嘘だな。
みんなね、ひよるよね。
そうそうそう。
組んだ足に肘を乗せてましたからね。
そうそうそう。いや、言うでしょ、そういう人絶対。このね、ラジオのリスナーもね。
は
い。ね。で、あとはですね、そうそうそう。はい、まあ、日本株の話をしていきたいんですけど、うん、まずですね、業績はいいよ、みんな。うん。まずこれ速報ベースで、さっき岡さん証券さんの話もありましたけど、まあ、僕も後から集計をしますけど、実際、まあ、どのぐらい、ね、業績が良、かったかというのは EPS の推移を、ね、見るといいかなと思います。大体、この決算が始まる時っていうのは EPS が大体日経の EPS は2090円ぐらいでしたね。でそれが、トヨタの上昇性があって、まあ2150円ぐらいを突破して、現状実は2207円、
すごい上がり
ますね。8日ベースで2207円となっているんで、うん、まあこれは情報修正がバシバシ来るような基調だし、この時点でもう 5% ね、情報修正しているんで 5% 弱かね、うんうん、ということはもうこのままいくから、やっぱり今期の業績って、うん、まあ2桁増は見えたよねっていう、うん、まあ予想通りだよねって思ってて、うん、いや、ここはなんか、うん、僕だけ言っててたんですけど、またね、意外とこのこと今回も円安の効果が、出なくて、ね、日本はやばいし、まあ、マクロやべえしみたいな話になって動かないやろうと、いうふうに思ってて、10% 増もないよって言ってたんだけど、まあ、僕は去年からねずっと言ってましたけど一応乗りそうな感じ、まあ、2級で乗るとちょっと早すぎるんで、うん、まあ、現状もうだから今 5% だと1級で 2% ぐらいだから 7% ぐらい多分増益になってるはずなんで、そうなるとですね、意外とですね、僕の、うん、まあ、予想の方が当たるだろうと、うん、まだ進捗が結構出てて、でそれで上昇しないとかあるので、いや、これは言って って言ったっしょっていう、ありがとうみたいな話ですけどね、うん、はい、
それにかける15か16すると
上値が出てくるか、ね、てくるんで、だからあの、その日経平均の PR が12倍ちょいの時はこっから 10% 業績が上昇してですが、今11倍なんだ台なんで安いだろうっつって2万6500円を買うっていうのは正解だったんですよ、うんうん、いやあれめちゃくちゃ言われる、そんなわけねえだろうとか、その適当に都合のいいその、まあ、計算すんなとかめちゃめちゃ言われたんですけど、うん、まあでもここは当たってるからね、もう何とも言えんよねっていう、まあ、話だし、まあ、あとは業績見てると挽回生産がやっぱり出てますと、うん、いうことと、あとは、前期苦しんだ、まあ、円安効果では儲かっているんだけど、うん、でも、その資材の調達とかいまいちで、その部分でちょっと儲からんかったねと、業績が伸びきれんかったねと、いう、まあ、会社が結構あったんですけど、今回価格転嫁が進んできて、まあ、綺麗に業績が出るようになってますから、まあ、そうなるとやっぱり日本株っていう人強いよねと、まあ、中国でちょっときついなってなった時とか、まあ、今回の決算だとミシンの会社とかね、もう全然中国ダメでみたいな話もあるんですけど、まあ、その辺はまあちょっとダメだったんだけど、まあ、意外と王道のやはり、まあ、自動車関連銘柄っていうのは、まあ、ずっと強いし、あと食品も強いしということで、まあ、その辺のセクター買ってる人はすごいホクホクなんじゃないかなと思ってますけどね、はい、うん、で、あとはそっか、はい、ソフトバンクの絡みで、まあ、EPS 下がるっていうふうに、まあ、思ってる方もいらっしゃるんですけど、いや、ここはね、意外とね、微妙だよ。うん、
今日ですかね、
そう、でもここって、計算の仕方があるんですね。ソフトバンクってさ、うん、今期業績さ、出さないわけじゃん。だから、開始予想でこれ積み上がんないんですよ。だから、多分日経予想で積み上がるんだけど、日経が、まあ、そう予想を作る人が、まあ、実はある程度その大赤字をその四半期で、だあと2四半期でそのなんとか取り返すわみたいな見通しを立てていたら、これって足元が下がっただけで下がらないんだよね、うん、だからまあその辺も含めてどうなるかっていうのを注目だし、まあ、でもソフトバンクがでかすぎるからね、実際に収益が、その辺もね、この EPS の絡みの動きでね、だいぶ変わってきますので、まあ見どころの一つでもあるというところですかね、はい、ただ意外と、うん、まあ、225から外してほしいっていう方も、まあ、
コメント入ってますね、
まあ、言いますけど、うん、まあ、それはどう見るかで、あれ意外と下がらんかったねとか、うん、一時的なその下がった後戻ってくるか、黒字がその出てくる可能性もないとは言えんけど、うん、まあ、ただ最近の感じ見てると、まあ、かなり赤字が連発してますからね、ソフトバンクがね、だし、あとは、まだ保有株を売って黒字に持ってくる可能性っていうのは当然あるわけだから、うん、今回の足元の四半期の決算が悪いからといって、この PR がですね、PR を抑えた EPS が落ちるかというと、これは分からんよと、こういうところなので、この辺も考えながらですね、まあ、見ていくと、まあ、最終利益の積み上げだからそうなっちゃうのはしょうがないけどなと思うんですけど、まあ、そういうふうに、なっておると、いうところでございますので、まあ、ちょっと注意点も、ね、含めてお話をさせていただきましたと、いうことですね、はい、でバフェットさん何っていうこともありますけど、まあ、いやでも利食いでいいんじゃない、だから俺もバフェットさんだったらこの辺で利食いけどなっていう話をしてたからね、その通りになっとるからさ、だから、うん、意外と、ああそうだったんだってなるし、みんなが勝者だねって言ったとか土天井だったねみたいな、まあ話だからさ、うん、言ったのね、うん、だからまあその辺も、まあ、あったりとか、
ね、次何買うんだろうと、はい、
うん、
日本株買ってくれるかな、
債券買えばいいんです、
あ、債券、
米債買いまくれるんですよ、ただ今 その日本株をまた延展するとちょっとなっていうのは、延滞でドル転か、うん、ドル転をすると、まあでも結構なドルがゲットできますから、うんうん、だからそれはそれで為替でも儲かっちゃったねという話ですよね、うん、多分円高の時に、違うな、ドルに戻す時はあれか、うん、ですね、
でももう一度日本株に投資をしてほしいですけどね、
してほしい、それだからたくさんの額を払わないとドルにならないわけだから、うん、そこは損してる、ただし、うん、それ以上に株式投資で儲かってるから、うん、でも、うん、そのリクったお金を置いといてるかもしれないしね、うん、そんな分からないですからね、うん、
さ また動向がね、はい、何か大きく買ったとなるとまたそこで、
うん、大きな、ね、動きが出ますからね、
動きが出ますけれども、はい、まあ、確かにただ大きく話題になるとそこが天井の可能性もね、もちろんあるということで、ね、個人が追いかけるのは結構難しい話ですね。
じゃあ個人何やるのかっていうと、いや米債買えばいいんじゃないって話をしてるから、うん、ちゃんとみんな 5% の時10年債 5% ぐらいで買ったとりあえず僕はもう全力で買うべきですよって話をしてましたからね。
はい、はい、そうですね、しっかりと放送を聞かれている方はそのあたりも抑えられているのかなと思いますけれども、はいはい、では CFD の、うん、はい、コーナーでもあります
けど、今後の見通しで、まあ、だから EPS の話をしたから、まあ、ある意味その CFD の話をしてたんですが、僕は、はい、まあ、今後じゃどうなんですかっていうと、やっぱこの水準を超えないとやっぱ上はないねって、まあ、当たり前なんだけど、うん、この前ここでやっぱ売られてたんで、ただ、まあ、売られる理由っていうのは現状まああんまりなさそうだし、あと業績がいいっていうところもあるので、それでもうこの業績が、良くて EPS が伸び続けてるとこで利食いを、まあ、入れた人もいましたが、まあ実際に EPS が伸びた分は株価っていうのはその分乗っかるはずなので、だから意外と来期も 10% の増益を見込むというふうにな、今年はもう織り込んでるよ日経が、となれば意外とまだ上がるかもしれない。ただそれは早くても年末だよ、うん、まあ、過ぎてからかな、とりあえずね、年を越してからかなと、思うんですけどね、うん、
まあ、CFD クリック株365の話ですけれども、うん、先週金曜日祝日でしたけれども、うん、日経そしてダウナスダックラッスル大きく上昇しまして、うん、なので祝日も取引ができるクリック株365の良さを感じた方もね、うん、リスナーの皆さんも多かったんじゃないかなというふうに思いますね、うんうんうん、やっぱりもどかしいですからね、あ、ここでこれ上がってるかみたいなね、
経験者は語る的
に、はい、経験者は語るですけれども、うん、本当にありがたみが、ね、感じた方も多いのかなというふうに思いながら過ごしておりました、う
ん、まあ業績はね問題がないので、うん、まあ、意外と、はい、うまくです、ね、乗りこなせていければ、まあ、持ってるのも一つだと思うし、うん、また売れも言ってもいいし、ここでね1500円取れてるからね、はい、それでカニを買うというのもねいいなと思いますけどね、はい、
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。クリック株365を始めるなら岡三オンライン。クリック株365は日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や金、原油などの ETF を数千円の少額からほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度米国小型株価指数のラッセル2000や銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365を岡三オンラインで始めてみませんか？岡三オンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬渕真理子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノが展開するファンディーノプラスについて馬渕さんに解説をいただきます。それではここからは馬渕さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日はファンディーノプラスアルファファンディーノプラスっていうサービスがあるので、その話をしていきたいと思います、はい、まあ、いつもねファンディーノで資金調達された経営者の方がゲストに来ていただいてるんですが、まあ、それにプラスは少し富裕層向けのサービスとしてファンディーノプラスっていうのがあります。でまずファンディーノなんですけども、まあ、10万円からベンチャー企業に投資できるわけなんですが、この7月に累計制約額約100億円を超えて今現在105億円 という規模になってきています。でファンディーナのユーザー自体は今12万人ぐらいまで成長してきて、それぐらい今規模がありますと。で、まあ、大体こう1社あたりマックス50万円までしか投資できない、1年間で投資できないっていう、はい、まあ、ルールが、金融庁のルールがあるので、うんうん、もうちょっと大口で投資したいっていう声が、まあ、昔からあったんですよね。そこでファンディーノがファンディーノプラスという新しいサービスをまあ立ち上げたわけなんですよね。これはまあ国の規制緩和もあってまあ実現したということです、うん。じゃあ具体的にどういう企業に投資できるのかっていうところなんですが、うん、ファンディーノに掲載されている企業っていうのは結構、まあ、アーリーステージというか、うん、生まれたばかりの企業さんが多いんですけど、ファンディーノプラスの、会社っていうのはちょっと上場手前、うん、上場前になってる、あるいは M&A が近いようなちょっとミドルレイター期のスタートアップの企業さんだけをクローズドでご紹介しているっていう、うん、そういうサービスが始まってます。なので、非常に、まあ、金融商品取引法に基づいたプロによる、まあ、審査を通過した企業だけが、うん、できて、だいたい投資金額としては数百万から数億円単位で投資をできるという、まあ、そんな仕組みが、ね、今スタートしてますね。
うんうん、さんどうですか。
これはいいですよね。まあ、よくベンチャー投資みたいなものって、うん、まあ、それで儲かったよという話を聞くんだけど、それって意外とその業界にまあ行ったりとか、あとはその社長と友達だったりとか、多分どういうきっかけでそのベンチャー企業に出資するんですかっていうと、意外とやっぱ知り合い友人関係って多いと思うんですよ。で、まあ、そういう方々ってまあ人脈がない方はね、いやなんかいいな、まあ、いいなと言うけどズリーなぐらいで思ってる人っていると思うんですよ、うん。まあ、本当は羨ましいで止めとくべきだと思うんですけど、感情としてはね。でそれってだからできないのか俺も私もという人が多分いると思うんですよね。だそういう人は意外とまあ、ファンディーノのサービスを使うというのもいいんですけど、でもやっぱり数億とか上場してゲットしたいみたいな人っていうのは、まあミドルレーターから行くと、まあ、奥に届くのって結構なお金入れなきゃいけないかもしれないんですけど、でもやっぱりそれは入れれる会社をマッチングしてくれるというのはやっぱりいいサービスなんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うん、はい。だからまあ規制緩和のおかげで、まあ、ちょっと多めにね、だから今までは短い短いっていうか、設立して間もない、まあ、企業とか、そんなにそこまで、まあ、大きな上場まで、まあ、ちょっとこう時間かかりそうなような企業に、まあ、障害を通してめちゃめちゃ、まあ、取りますと、果実を取りますというものだったんですけど、まあ、ある程度お金を入れることもできて、まあ、数倍ぐらいまで、まあ、まあ、1点何倍か数倍まで取りに行くというような、投資ができて選択肢が広がるというのはやっぱりいいなと思いますよね。うん、
上場手前で投資したいっていうニーズもあるんだけど、うんうん、話が来ないっていうのがまさにそうなんですよね。
はいはいはい、そうなんですよ。私も最後の方だったら本当にもう大手だけで終わっちゃうみたいな感じなんです、うん、ね、それがどっか経営者かっていうところなんで、うん、まあ、それってそれをもう大事な収益だと思うんですよ、うん、ベンチャーキャピタルとか、うん、それがあるからちっちゃいところも入れるんだっていうのもあるかもしれないですけど、なんかこれって勝ち戦だよねみたいなところって多分あるので、うんうん、なかなかね難しいよね、
うん、なんか一部ねそういったところも民主化していくっていう姿勢はありそうですよね。
でも規制緩和もどんどん進んでいきそうな感じですもんね。
だから政府自体がスタートアップ支援をすごくね、今岸田さんもおっしゃってますけど、うんうんうん、スタートアップ育成5カ年計画を掲げていて、だいたい5年後の2027年には現在の8000億の規模から10倍の10兆円にスタートアップ投資の規模を拡大するというふうに言っているので、このあたりもね後押しあるのかなと思いますね、
うん。まあ、でもそうなってくるとファンディーノさんがねずっと掲げられているフェアに挑戦できる未来を作るというそのビジョンにこうどんどんマッチしていっているようなね、そこを叶えていっている感じがするんですけれども、まあ、このサービスですと資金調達のまあ多様な選択肢を提供できるという感じになってくるんですかね、はい、うん。でここでキーワードで出てくる特定投資家というのを改めて教えてください。
あ、はい、特定投資家はいわゆるプロの投資家なので、まあ、金融商品に対する、まあ、知識があったりとか、うん、 経験とか、あとまあ資産面ですね、財産がかなりあるとか、まあ、リスクの管理能力があるとか、いろんなまあ決まりがあるので、この範囲に当てはまる方が特定投資家になれます。これはあの手続きとしてはファンディードのプラットフォームに行くと、まあ、自分が そもそもそれに当てはまるかどうかっていうのもスクリーニングがかかりますし、まあ、あの興味ある方はファンディードプラスで見てほしいなと思います。例えば一番低いクリアの水準としては、まあ、年収1000万円以上の方とかで、まあ、いろんな資格のお持ちの方ですかね、そういったことも入りますし、あとは資産1億円以上の方々とかね、結構最近ファイヤーされたこともね、日本で多いので、結構これに当てはまる方って実は多くなってきてるんですよね。
やっぱりそういう方って常により良い投資先をこうね、あの張り巡らして探していらっしゃるんですね。そのうちの一つになっていくということで、でこの特定投資家というのになるとさらに特典もあるということなんですね。
そうですね、あの、まあ法人として投資したいという方もいらっしゃるようなので、法人投資家としての投資もできるというのは結構、まあ、税制面というかね、節税の観点からも一ついいのかなというところがあります。あとあの特定投資家向けのいろんなイベントをファンディーノ自体が用意をしていて、
どんなのがあるんでしょう。
あのレーシングチームの今スポンサーをやっているので、
なんか聞いたことある。
あ、そうでしょう。
バイクの好きな会社とかもありますよね。
あ、それはね、情報配信会社の昔のツ
クフルス、そうあのそれはなんか鈴鹿8体出るぞみたいな、あの僕近況の T シャツもらったりした
けどね。あ、ピンクありますあります。あそこもね、引き続きですけど、はい、プラスアルファっていうのは、はい、バイクじゃなくてレース。
これはあれですか、あの社長というかあの共同経営者の2人が好きだったりするんですか。
いや多分あの2人は、は
い、あんま好きそうじゃないよ。聞いてるよな絶対。すいませんね。
ユーズの方が好きな方が多いので、
目にするからってい そういう広告戦略の一環なんですね。
そこかなり
です。俺がもうなんか経営者応援するぞ的な感じではなく、
そう、はい、レースが好きな経営者も多いですけど、はい、まあ、ファンディーノの場合はあの2人が好きというよりは、富裕層の方にあの観戦に来てくださいとか、あのそういう意味合いで、ね、
リーチするために、は
い、そうですそうです、はいはいはい、そういうサービスもありますよというところで、富裕層の心をね掴むためにこういったところでもスポンサー出してるという、そういう感じですね。なので皆さん結構あのレース観戦とか好きなあの パドック、
はい、パドック 馬的なね、
はいはい、あのこのレースのところにもパドックがあるので、はい、そこに来ていただくとかいうのもすごい好きなので、はい、そういった取り組みがあったりとか、まあ、あとまあゴルフコンペとかもね、はい、やって一緒にこうベンチャー投資やっていきましょうっていうコミュニティ作りもあの経営者皆さん自らやって
る、はい、これあのお二人がゴルフ行かれるんですか。経験者の
二人も一応、はい、ゴルフをしているそうで、はい、あまり上手じゃないそうです。
なんかしなさそうなイメージ。そんな話
そうですね。そう、
いや寡黙に仕事するタイプ
で、めちゃめちゃ寡黙なんですけども、
前お越しいただいたんですけど、
はいはい、うん、ですけど、うん、やっぱりその事業をしていく中でいろんな方とコミュニケーションを取っていく中で、レーシングのスポーツをやり、うん、ゴルフもやりという、はい、そういう中で成長しているという。
なるほど。なんかよくね、こういうのって本当にその経営者の方の趣味なので、はい、この分野ちょっと乗り出してますっていう企業もあったりするじゃないですか。でもファンディーノさんはきちんと広告、うん、リーチのためにということで、ね、完全にそこも戦略的にやっていらっしゃるということですね。いや坂本さんいかがでしょう、ファンディーノの未来。
いやもうなんかいいっすよね、こういうそのいろんな挑戦するっていうのは僕が好きなんですよ。そう、やっぱりまあないところに挑戦する
っていう。坂本さん自体もねずっと挑戦されてますからね、事業家としてね。
調整してるのか調整してるのか分からないですけど、
調整
あの評論家としての挑戦はしました、ま、うん、もう、ま、もうマックスまで出
る、それ
いくらいくら稼げるのかなっていうのをロールモデルを作ったんですけど、年間280回ぐらいその露出すればいくらになるのかなっていうのを、しかもその市場版出ずにやるっていうのが僕のあれだったんですけど、一応食えますから、皆さんあの特に証券会社の方ね、あの30代で辞められてもですね、僕のやり方をトレースすればですね、あの多分証券会社最後まで行くよりと同じぐらいかそれ以上稼げると思うんで、
なかなか真似はできない、
真似はできない、働き方改革なんてどころじゃないよ。
いや個人の働き方改革なんかないよ。
ねえ、どんどん大変ですけれども、
ね、個人事業はないですからね、はい、まあ、
ということで チャレンジを続けている企業を応援する、
そうですね、はい、毎週ね来ていただいてる経営者プラス、はい、まあ、もうちょっと成長された上場前の企業様も、うん、まあ、サポートできるみたいな、はい、それがまあファンディーノプラスの世界観ですかね、
うん、なるほど、まあ、今後もなんかいろんな感じで、まあ、まあどうせ言えないんですけど仕込んでたりするんですか、この投資家がワクワクするような取り組み、
そうですね、はい、ファンディーノプラスの中に入っていただくと、はい、まあ、いろんな新しいそういう上場前の企業さんが掲載されていたりして、はい、ここはやっぱ特定投資家に対する情報なので、うんうん、オープンにしてはできないっていうか、まあ、その決まりがあるので、そこは規制の範囲の中でやっているので、まあ、興味があれば無料の登録をしていただくって、まあ、そんな流れにはなります。
資格がある方はぜひ、
そうですね、資格があるかどうか知りたいっていうのも、はい、全然査定できるので、うん、
まずはサイトを
探してみてというと、意外とねクリアしてる方は意外多い気がします、うん、最近ね、
なるほどね、
ちょっと嬉しいですよねきっとね、
そうですね、クリアしてる自分もプロ投資家なんだ、
そうそうそうそう、
まあ、坂本さんも完全クリアしてるんですけど、そういうことですね、
はい、先月日経新聞でもこの規制緩和の、ね、記事になって、うん、馬淵さんのところにも見ましたよっていう声がたくさん届いたとありましたけれども、うんうんうんうん、その後やはり新聞にあれだけ大きく載るっていうのは、うん、その後の反響とかも違いますか。
あのってやっぱすごいいろんな上場経営者の方々から見たよ見たよって言って、面白いねみたいな反響で、うん、じゃあちょっと経営につなぎますみたいなことはありましたね。
いい流れに
日経の一面の、はい、効果は素晴らしいですよ。いやい
や、なるほど、
信頼度合いっていうんですかね、
はい、別格で
面白いことやってるねみたいな、そんなあの声が反響すごいありました、
う
ん、
はい、ということでファンディーノ自体にも注目が、ね、集まる、はい、という中ですから、皆さん引き続きファンディーノさんの、まあ、ファンディーノプラスもそうですけれども、いつもこのコーナーでお送りしているファンディーノさんで資金調達をされたさまざまな、ね、面白い企業、うん、そしてベンチャー社長、面白い方たくさんいらっしゃいます
ね。たくさんで毎週来ていただいてるので、ね、
そうそう、楽しい
ですね。楽しいですよね。
カラーも様々でというところです。その、それぞれの企業のね、その後を追うのもまた ね、はい、いい趣味になりそうというか、うん、とても楽しいと思いますので、引き続きこちらのコーナーもチェックをよろしくお願いします。ということで、ここまで馬淵さんありがとうございました。以上、馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さてよろしくお願いいたします、
うん、若干進行が早いね今日は。そうそうそう、
はい、少し早く
聞きます。カニの話でもまたするか
みたいな
そうそう、
今回、ね、あの社長、ベンチャー社長がいらっしゃらないということで、はい、いつもね社長がいらっしゃる
ちょっとオーバーしますもんね、やっぱりたくさん聞きたくてね、
はい、コンパクトに馬淵さんにまとめていただきましてカニの話、あ、そう、僕 の店は岐阜県のカニ市にあります
カニ市っていうの
カニ市に、そうそう、あの明智光秀の史跡とかあったりして、はい、あ、でもね今週かもう11日か、はい、あの堺東駅のところに、はい、新しいコストコ再販店がオープンします。
おめでとうございます。
お近くの方はぜひ、ね、は
い、インスタもありますからフォローしてみてください、はい、
お店のインスタグラムまである
、そう、そうそう、あるある、基本もインスタかなみたいな、はい、ホームページじゃ見ないでしょ。
確かにね、
見ないですね。そう、結構狭い店にチャレンジしてみたんですけど、うんうん、
ここまで何店舗かその業態ね、あの、うん、運営されてますけれども、はいはい、売れ筋って何なんですか。
売れ筋は、うん、まあ、意外と、まあ、日用品か食品かしかないんですけど、うん、まあ、その辺ですよね。
トイレットペーパーとか、
うん、トイレットペーパーとか、まあ、キッチンペーパーとか、うん、台拭きに使います的なやつをよく売れますし、うん、はい、意外と、はい、あと売り切れる商品が売れますね、うん、だテレビに出るとすぐ売り切れるんですよ。
あ、
そう、 あとはなんか安売りしてるやつを買ってきてちゃんと定価で売るとかいうのもまあはい結構めんどくさいんですけど、毎回売れ筋と安売りチェックして仕入れ行ったりとかしてます。はい、
テレビで紹介されたら売れるっていうのは、その再販店でなくてもスーパーなんかでもね、なんでこれが今なくなってるんだろうと思ったらテレビでやってましたとかってね。
今ね、なんかバスボムがめちゃくちゃ売れるらしい。バスボム、
入浴剤、
お風呂に入浴剤を作るキットがあるんですよ。
知らない。そう、家で作れるんですか？
作れる
お子さん用ですか？
お子さん用、まあ普通に作れるんですよ。はい。だから結構そういうなんかおもろいおもちゃが意外とあるんですよ。意外、うちはおもちゃも結構充実させてまして、そこの店もバスボム今売り切れてんだけど、テレビで2個だけ在庫まだありますから、ぜひオープンの時に、はい、11時15時オープンなんで、ぜひぜひ。
いや、2個ってかなりの激戦になりそうですね。いや、面白いですね、うん、そういった物販から見えてくることもね、かなり多くありそうですけれども、ね、はい、ぜひお近くの方は見つけて、ね、行かれてみるといいかなと思います。どんどん増えるんですもんね。
そう、千葉に年末まで3店と用意してます。はい、は
い、
うん、
ですね、私もいつかどこかの店舗に遊びに行ってみたいなと思いますけど、
はい、安倍さんにいらっしゃいますよ、吹き込んでいただいて、
はい、リスナーの方に気づいてもらえたら嬉しいですね。
はい、うん、ですね、
したいことよ。
実は今日ちょっと吹き込んでもらったんで、
はい、実はちょっとお手伝いしてみました。はい、というところで、そんな側面もね、応援していただきたいんですけれども、はい、ここではお二人の銘柄選別のポイントを、注目セクターを教えていただきます。
そうですね、まあ、僕はですね、まあ、決算が出たんで、決算の銘柄評価不足じゃないとかいう話と、ちょっと米国の決算の話をするの忘れてたんで、はい、そこもやりたいと思います。
はい、では真淵さんは。
私は、不動産関連の DX 企業を持ってきました。
DX 企業、ちょっと久しぶりに聞いた感じ
ですね。そうですね、ちょっとね、控えてたんですけど、
意外と金利上昇で不動産ダメじゃねえかとか言ってきて、いや、みんな業績いいよみたいなところ、
そうなんですよね、
はい、ありますよね、はい。
なぜそのなんていうの、不動産が厳しいんじゃないかっていう方と実際の業績とで乖離してるんですか？
だから金利が上がることが景気の体温が上がる場合は不動産好調だけど、
金利負担が高くなるからでね、もう本当にざっくりな話で、だからその金利負担で、まあ、キャップレートとかいろんな話があるんだけど、まあ、金利負担によって不動産の価値が決まるっていうような計算式がまああるので、はい、まあ、それがもう根本だよね、もう本当マクロの話だけど、
でそこをなので、怖がってりすぎているというところがあるんです、
ちょっと怖いですけど、でもね、
まあ、短期が上がる、まあ、急にでも、でも実際円安になってから海外の人が買ってくれるよねっていうのもあったりして、いや、空前の不動産価格になっちゃいました
ね。
うちとかもなんか家族の反対でなんか持ってる不動産売れない間にどんどん上がって、どうしようかなみたいになっちゃってますけど、嬉しい悲鳴です
ね、
はい、逆じゃなくてよかった、
まあ、逆になったらもう安く買ってるから問題ないんですけど、高かった人はちょっとね、逆は大変です
よ ね。でもね、
そうそうそう、だからバブルの時とかもね、本当にね、ちょっとかなりの不動産を未だに 6% で借りているその固定金利のローンを払っている人もゼロじゃないですからね、はい、
さあ、ということで、坂本さん、真淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時、まもなく17分になるところです。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れのお時間が近づいてまいりました、うん、この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。今日もたくさんコメントいただいてますね、ありがとうございました。この後の YouTube タイムでまた触れていきたいなと思います、うん、はい、ベンチャー社長のコーナーね、 以前 FP 化成工業株式会社さんがプラスチックよりも高性能な新素材ということで、グリーンチップを使ったお箸を私いただいて
帰
ったんですけど、緑色の、ね、モスグリーンみたいな感じですかね、はい、取り箸にして使っております。軽
くてちょっと長めだからね。
そうですね、どこかの分かんないです、社食とか学食で使われてたりするんでしょうか、はい、そのあたりのいろんな動向もね、私も気になって調べていきたいと思います、はい、皆さんもお楽しみください。さて、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。